ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、本来、日本のマスコミがちゃんと報道してくれれば、我々は別にこういう解説いらないんですけど、現在は本当にこう、重要なことは放送しないということで、ここで我々が近い将来ですね、来るように考えられる危機についてお話をしたいと。今日はお金をうんと持ってる人向けなので、あんまりお金が、貯金がないという人はですね、もちろんお金がない方が幸福な場合が多いんですけど、それなりに苦労はあるんですよ。お持ちになってる円がですね、突然価値を失うことがあるかってことですね。この危機がですね、かなり近づいていたんですよ。で、私がこれを一生懸命勉強を始めたのは、今から3ヶ月ぐらい前ですかね。7月頃から一生懸命勉強を始めまして、8月のブリックス拡大会議、この行方によってはと思っていたんですが、幸いなことに、そこまでは急進的にならずにですね、世界は一応落ち着いた状態で現在進んでおります。したがって、現在の見通し、経済見通しってすごく難しいんですが、経済見通しがなんで難しいか、および経済学がなぜ学問じゃないか、いや学問なんですが、経済予測は学問じゃないんですね。それなぜかって言いますと、経済の変動っていうのは必ず社会の変動と関係してます。そして学問は社会がどう変化するかわかりません。将来が見えないのは学問ですね。したがって、将来の社会情勢がどうだかわからないのに、経済に予想ができないというのが簡単に言えばそういうことですね。学問としてはできない。勘だとかですね、ビジネスとしてはできますが、学問としてはできないっていうことなんですね。一番いい例が2020年なんですね。2020年の1月における、日経新聞とか、そういった主要な経済メディアが、いろんな学者を使って今年はどうなるかという予測をしてましたが、その年はもともとオリンピックが開かれる予定の年でした。したがってもそういうことを前提として、いろんな経済予測が出てたんですけども、実は疫病が流行ってですね、オリンピックが中断になりました。そういうことで他の要因ももちろんあります。疫病が流行ったことによっての経済の変化っていうのが、飲食店なんかも大きくありましたからね。それじゃあ、2020年の1月に疫病の流行を正しく推定できるか、できたかって、これできなかったんですね。できなかったのはどういうことかっていうと、疫病の推定自身は、私なんかに言わせれば東京都医師会なんかが正しい予測をしてたんですけども、政治的、マスコミに煽られた政治のもとで、学問的じゃない結論に達しましたので、従って全くダメなんですね。だけども、経済予測が学問ではないのは、それはそういう理由なんですね。ここではブリックスとの関係なんですが、実は今国際決済って言いますかね。用語はいろいろあるんですが、国際貿易に使うお金ですね。これはドルなんですよ。主にはですね。見かけ上はドルは今5割ぐらいで、あとユーロとかいろいろ使われてますけども、実質的にはドルを用意しておかないと各国はですね、世界の各国はドルを自分で用意しておかないと、ドルかもしくはアメリカ国債、これを準備しておかないと、貿易が現実的にはちょっと難しいっていう状態にあるわけですね。したがって各国はドルを抱え込んでいるわけです。日本なんかもものすごくドルを保有しておりますね。アメリカ国債も保有しております。これはどういうことかっていうと、日本人が働いて、例えばトヨタ自動車を作って、それでアメリカに売って、アメリカはただそれを、紙幣を印刷する。もちろん今では紙幣を印刷するまでもなく、コンピューターに100億ドルと書けば100億ドルになるんで、それでお金を、ドルを作っていけばいい。だから、極端に言えばですよ。アメリカ人は何の働きもしないで食べていける。車にも乗れるって、そういう状態にあるわけですね。したがって、アメリカが赤字のまま、巨額の赤字ですね。今、8000億ドルぐらいの赤字かな。ちょっと数字がきちっと見てから言わなきゃいけませんが、いずれにしても、法外な赤字を毎年毎年出しているわけですね。この頃、さらに規模が大きくなっておりますが、この赤字を出してもアメリカがインフレにならないのは国際基軸価格なもんだから、アメリカ一カ国にそのお金を吸った、影響が出てインフレになるっていうのは影響がないもんですからね。 それでまあ非常にそういう意味では世界は歪んだ形で進んでるわけですね。したがって例えばブリックスというような、ブリックスというのはブラジル、ロシア、インド、チャイナ、サウスアフリカなんですが、こういったブリックスなんかの別の勢力が、経済勢力が拡大して、まあ G20 でもいいんですけどね、G20 の中には先進国入っておりますから、あれですけども、こういった開発途上国の力が増えて、まあ現在もすでに、ブリックスが、この前のブリックス拡大会議で、サウジアラビア、イラン、それからアラブ首長国連邦ですね、それからアルゼンチンなんかが加盟しました。エジプトも加盟しましたね。したがってブリックスが拡大しておりますので、この力がますます増えていくとですね、むしろそちらの使う国際通貨というのを設定するとですね、まあ、ドルがどんどん縮小する可能性がある。で、もしドルが国際貿易通貨として使えなくなると、アメリカは自分たちの使ってる赤字を全部背負い込むことになるので、もうアメリカの景気がものすごく悪くなるわけです。どうにもなんなくなっちゃうわけですね。今までサボって繁栄してるわけですから、自分たちが稼いで繁栄したんじゃなくて、アメリカの軍事力、政治力、経済力の総合的な力でドルが基軸通貨になってるということなんで、例えば軍事問題で揺らいだりですね、政治問題で揺らいだりするとダメなんですね。まあそういうことで、まあドルが暴落する。そうすると円はまあドルにも直結してますからね。まあ、現在、まあ本当に残念ながら日本は属国なんで、属国としての日本の円はもちろんその倍ぐらいの速度で暴落していくと思うんですね。そうしますと、せっかく今まで一生懸命働いて貯めておられた、お金がですね、失われることになるんで、非常に残念な思いをされると思って、もう7月から一生懸命調べておりましたが、幸いなことに、ブリックスで独自通貨を決めないということにもなりましたし、また、いろいろもちろんドル側ですね。先進国側の反撃もありまして、今、ロシアが戦争中ですし、中国が経済的に少し行き詰まってると、いうこともあってですね、昔のような勢いはないわけですね。この前の G20 でも、インドのモディ首相が主催してですね、アメリカにもちょっと牽制球、それから中国にも牽制球と、まあ、いうようなのが成功するという状態でですね、若干小康状態を得ております。したがってここでは来るか巨大危機ゼロに、円安でお金がなくなるかっていうタイトルをつけたんですが、これは3ヶ月前はそうだったんですけど、まあ、私が勉強してる間にですね、まあいい方向に向かったということで、まあ当面は大丈夫だろうけども、よーくこの、貿易状態、アメリカの赤字状態、それから政治的なこういった通貨の問題にですね、気を配っておく必要があるということは、指摘しておかなければいけないと思います。少し急いで喋ったかもしれません。この手のものはですね、この前本当の話という私がやっているネット番組、これはネットのテレビですね。これをやってるんですが、ここで参考になる本はって言って、インドとイギリスという本は、中高新書って僕覚えてたもんですから、そういったもんですから、多くの読者の方から、あれは岩波新書だというふうに、訂正されまして、間違ったこと言っちゃいけないじゃないかってお叱りもあるし、丁寧に、岩波新書ですから何かの機会に修正された方がいいんじゃないですかと言っていただけるところもあります。もちろん放送中でにですね、間違ったことを言っていいなんてことはもうさらさら申し上げませんが、自由に発言するときはやっぱりそういうことがありますので、まあ、機会を見て別の機会に修正すると。いや、実は日本のマスコミの一つの問題はですね、マスコミ側にも問題があります。もちろん問題がありますが、もう一つはやっぱり日本人が間違いを許さない。これはまあ日本人のいいところで、まあ、日本の工業製品が非常にいい性能であるということは日本人の間違いを許さないっていう気まじめさがですね、まあそういういい面に発揮される場合もあるんですが、マスコミがダメになっちゃった一つの理由ですよ。20ぐらいの理由の一つ出すけども、やっぱり日本のチェックが厳しすぎるっていうこともあるんですね。まあ人間ですから、まあ、自由な発言をすれば当然間違えるし、ものすごく準備をして、放送ライターが書いて、それをちゃんとしたチェックをして、アナウンサーがその通り読み上げて、そして、まあ、間違いをなくすということをあまり極端にやりますと、そのうち何にも喋れなくなるということが 現在のマスコミのニュースが間違いが多いっていう、今度はどういう間違いを生じるかっていうと、あやふやなことはもう喋らないということが極端になりますと、政府の言ってることしか喋らないということになって、どのマスコミも官報と変わらないと、まあ、いうようなことになってしまったのが一つは日本のマスコミなんですね。まあ、そういう意味では私がインドとイギリスという本を、岩波新書だったやつを中高新書と言っちゃったのは、それは悪いことで、全然私はそんなことを弁護しようとか言い訳しようとか思ってませんけども、まあ今度の場合は丁寧に訂正がありましたから、訂正をしときます。で、この本は、こういった通貨の問題がどういう問題かっていうことを本当にきちっと書いてあるので、まあ時間のある方はお読みになればですね、こういった国際通貨の問題に対する理解がもう一つ増えると思います。ということで今日は少し時間を間違えて失礼いたしましたが、巨大危機の02ですね。これに対して少し調べた結果をご報告いたしました。